上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは、今週もまた上地先生と、金融の話を交えながらですね、世界世の中見ていこうということなんですが、今日は5月6日ということでゴールデンウィーク最終日ですが、先生が関係しているそのところで言えば為替というか円安がね、ひどいことになっている
んですね。
一時期は160円だよね、インバウンドの方たちはだから景気ですよね。いろいろ随分この近くでも、高級な店に入ってて、これだけ円安だと、非常に価値が向こうとすれば買い得だって感じなんですけど、先生金眼でね、為替の予想はいろいろ株価のいろんな予想の中でも最も難しいってよくおっしゃってたんですけれども、この今回の円安も含めて今後 どういう風になっていくんですかね。
そうですね、やっぱり150円入ってわーっと来ちゃったなっていう感じだったんですけど、そっから160円がまたあっという間で、その後ちょっとね、日銀の介入が入ったという、話もありますけども、この動き今後どうなるのか、で今お話がありましたように、為替というのは株や債券なんかと違って、理論が、あるんですけども、全て後付けの理論なんですね、為替の場合は。例えば今で言うと、ドルと円で言うとね、ドルと円の金利の差、お金というのは高低差、金利が高い方にお金が流れていくというのがあるので、で日銀が利上げするんじゃないかななんて言われていたんだけども、利上げをしなかったことが一つのきっかけになり、でアメリカは利下げするんじゃないかなと言っていたのが、どうも利下げが今年はないだろうっていう話になっちゃって、そんなことで、一つのきっかけとして、150、160いっちゃったのかなっていう感じですよね。ただこれは本当後付けの理由で、例えば、為替でね、一番よく言われているのはいわゆるまさかの時の、なんかリスクが起きた時の、ドル買いってよく言われましたよね、なんか非常時があった時にはドルが買われる、けど逆にご存知のように逆に円が買われる時もあるんですよ、非常時の時に、だから全てね、その為替の決定理論というのは、そのいろいろとあって、今言った金利差、それから政治的なリスク、あるいは経済成長率の格差、あるいは貿易収支だとか、一応その大学で経済学金融論やると、5つぐらい出てくるんだけど、じゃあその5つを学べば為替が予測できないって全く予測できなくて
なるほど、
必ず後付けの理由はどっかに入るという感じなんです。
そういうことなんですね、要するにこれからこうなるようじゃなくて、円安になったのはこういう理由だという、そういうことなわけですね。
分かりやすく言うとね、我々の業界で、為替のディーラー、株のディーラー、債券のディーラー、為替のディーラーが一番短命なんですよ
厳しいってこと
です厳しいですね。あの世界で勝ち続けるというのはね、運のいい人じゃないと、なんというか、例えばですよ、上がるか下がるかを当てずっぽうで当たる確率って2分の1じゃないですか。
2分の1ですよね。
20連勝する確率って20乗なんですよね。
20乗ですよね
計算すると 0.000 いくつか分かんないけど、とにかく1000万分の9ぐらいの確率です、2分の1の20乗というのは、1000万人中9人はいるので、たまにそういう人いるんですよ
要するに的確な予想じゃなくてたまたま当たったって考えたわけ
ね。再現性がないわけ、当たっても。
そうか、それきついですね。
それがね、ちょっと為替の世界だということをまず前提にして、ただ今最初のね、ご質問に戻ると、今回のこの円安がね、一時的なものなのか構造的なものなのかぐらいは、もしかしたら僕でも言えるかもしれないと。
そこね、伺いたいんですよね、中にはね、いやこれ一時的なものとか、いやこの数年続くんだぞというようなことがね、でましてやその、ある種 円高かどうかっていうのは、うん、まあ、国力を反映してるっていう言い方をする人もいますよね、うんうん、だ 円が安い円が今弱いんだと、
うん、
だこの状態もっともっと続くと結構あの悲劇的なことになるよという人もいるんですけど、
はい、
先生はその辺どう見てるんですか。
うーん、まあ、国力っていうのは具体的に言うとどういう数字でしょうか、はい、というのはあのよくメディアの人は、はい、国力って言い方をします。
そうですね。
けど国力っていうのは定性的な表現で、
定
量的な、例えば GDP 成長率の格差とか、はい、やっぱそういうのを落とし込んでいかないと論理化できませんよね、うん、
なるほど。
だからね、国力と言い方だとちょっと説明は難しいのかなっていう気はしますね。
GDP で言うとどうなんですかね。
まあ、簡単にまず結論から言うと、はいはい、あと3年は続けない気がします。
3年、ね、
円安基調。
あ、
でなんで3年かっていうと、はい、トランプです。
あ、米国大統領、ね、
米国の大統領トランプ。
トランプ
で、まずトランプはまだあの当選してないんで、
はい、
ちょっと後で話をして、はい、まず現状は、やっぱね、アメリカの経済が、まあ、強い、
うん、
今おっしゃった国力という意味でもいいかもしれないかな、経済全体が強い、
うんうん、
で何がその経済が強いのかっていうと、例えば GDP 成長率が、はい、アメリカの一人勝ち、
うんうんうん、
例えば2023年はアメリカが 2.5% 成長、はい、で四半期ベースだと24年ね、うん、今年の1、3月期だと、瞬間風速ということになるんだけれども、はい、3% 超えたんです。
あ、
でちなみに日本とヨーロッパはほぼゼロなんですよ、
うんうんうん
うん、だから世界の中で唯一アメリカが極端に高い、
うん、
新興国は置いといて、はい、先進国の中では極めて高い成長率なんですね、
うん
うん、
それはどうしてなんですか。
これはね、いろんな理由があるんでしょうけどね、はい、例えば分かりやすいやつで言うと、はい、こんな言葉が去年ぐらいから出てきたんですよ、デジタル収支っていう言葉、今デジタル赤字、日本はデジタル赤字、
うんうんうん、
これはあのいわゆるガーファムという、はい、いわゆるなんていうかな、 IT ビジネスの、
はい、
プラットフォーマーですよね、
うんうん、そうですね。
例えば IT 系の事業をしようとした場合に、うん、彼らが作ったプラットフォームを利用しないとビジネスができない、
うん、できあ、そんな、それはそうですね、うん、
例えばマイクロソフトの Windows、はい、Windows みんな使ってますよね。
使ってますよね、もうビジネスではね、
ね、で会社が継続課金どんどん払ってますし、うん、個人もみんなやってますよね、はい、うん、それからアマゾン、
アマゾンもそうですね。
ね、もう今誰もがアマゾン、ネットができないっていう人でも多分アマゾンは結構使ってる人多いんじゃないかな、うん、あとテレビなんかだとほらネットフリックスとかね、あんなんで今そういう、あのいわゆる、うん、ストリーミングっていうんですか、はい、ああいうね、ああいうのやってたり、まあ、それからアップルだって、ね、うん、スマホだってそうだし、とにかくいわゆるサブスク形式で、
うんうん、
日本人のお金がアメリカの企業にどんどんどんどん流れてるってことですよ、
うんうん、
でこれっていうのはプラットフォームを彼ら抑えちゃったんで、
うん、
だからオセロで言うと四隅に取られちゃったみたいな感じですよね。
あ、そういうことですね、
うん、だからこれを日本が取り返すっていうのは、うん、そうそうたやすいことじゃない。
うん、
うん、であとはまあそのやっぱ前のトランプの時に、はい、うーん、まあ、保護主義的な傾向に陥りましたよね、
はい、うん、確かに。
でアメリカに世界の企業を誘致して工場を建てさせて、
はい、
アメリカの労働者、
はい、
まあ、彼はアメリカの労働者を代表するような形で、メイカグレートアメリカアゲインとか言ってましたよね、
はい、確かに、
うん、そういう感じでこうせあの世界から製造業をアメリカ国内に引っ張って、うん、そこで生産していくっていうことがアメリカの貿易黒字の方にね、プラスに働くように、まあ、それも仕組み化されてしまったっていうところもあったと思います、うんうん、で本来はその後ね、あのバイデンになったんだけれども、うん、まあ、残念ながらそのトランプの保護主義的な政策を変えることはなかなかできずに、なぜかというと、うん、まあ、コロナが始まってしまったんで、まあ、それどこじゃないと、
うんうん、
とにかくコロナの対応で大変になっちゃったっていうところでね、うん、だからそういうその保護主義的なアメリカの、まあ、そういう経済の仕組みと、うん、ビッグテクノロジーがそういう仕組みをね、
うん、
お金が継続的に入ってくる仕組みを作り上げたっていうところがちょっとまあ基礎的な部分かなと、
う
でそれにその表層的な 金融面で言うと、アメリカは金利が下がると思っていたんだけども下がらないっていうことがどうも先週先々週ぐらいからはっきりしてきちゃって、
そういう、まあ、出るですから、お金はまだまだアメリカに入るってことです
ね。そうですね。だからアメリカ経済がとにかく一人勝ちで強いので、うん、金利は下げられないというもう多分コンセンサスができて、
うんうん、
で日銀が利上げするかなと思ったら日銀は利上げしないっていうことを先週、うんうん、あの総裁が言って、まあ、それが今回の160円かなっていう感じがいたしますね、
うん、そうするとこれは日本の問題じゃないんですよね。どうもアメリカの問題だって手を
そうですね。
そうすると手の打ちようがないんですか、
うん、あの構造的にはアメリカの問題ですよね、だから日本で手を打てるとしたら、
うん、
まあ、小手先の為替介入、はい、
うん、
ただ為替介入って歴史から見ていくと、
はい、
あんまり効果ないんです、
うんうんうん、
あの短期的には効果
ない、まあ、一時的にこう、ね、確かに下がりましたけど、
1週間ぐらいですよね
1週間
1週間ぐらい
本当にほんの一瞬ですね。そうするとね、
そうなんですよ。それでね、うん、そう僕は為替の、まあ、歴史見たことあるんだけど、はい、86年に超あの当時ね、円高になっていて、1ドル240円だった時ですよね、あ、ごめんなさい、円安になった時に、でこれだとアメリカの自動車産業がやばいとか言ってね、
うんうん、
でアメリカのロビーストを含めて、アメリカの当時の政治に圧力をかけてですね、はい、日本の円を高くしようと、
うんうん、
日本の円安が原因でアメリカの労働者が失業してるじゃないかということで、うん、85年にプラザ合意ってありましたよね、
はい、
で1ドル240円を、その合意の後ですね、
うん、
1年で120円になったんです、
うんうん
うん、でその時に何度も何度も日銀は介入して、
うん、
その円高、ね、抑えようとしたんです、
うんうんうん
うん、
あ、円安を抑えよう
とした、円安を抑えようとしたんです、はい、ところがもうね全く効かない、
うん
うん、それでもしかしたらあれやんなければ、
うん、
最終的にあれ80円切ったと思う、70、ね、70何円かな、ね、なったと思うんですけども、もし介入していなかったらあそこまでいかなかったんじゃないかな。なぜかというと、
はい、
為替をやる人からすると、介入をするとある一定ラインは抑えられても、
うん、
その後またなりますよね、
はい、
こうなりますよね、
うん、
それが分かってるんで、
うん、
そこに行くんですよ。
うーん、
だから例えば全く暇な、ね、
はい、
例えばそのブラジルレアルとなんとかとか普段やってる人が、
はい、
つまんないと動かないと今どこが世界で面白いか、
なるほど、
お金を稼ぐ機会があるかっていうと、うんうん、実は介入してるマーケットなんですよ。
あ、そう、分かりやすいですもんね、
分かりやすい、介入してると必ずこの動きがあるので、
ね、動きが出ますから、
短期のギザギザをちょっと取りに行けると
思うんですよ。そのリザはそこで稼ぐわけですね、
はい、
売り、まあ、空売りしてもいいし、まあ、あのいずれにしてもそこで動い激しく動いてるところに投資すれば短期で、利材を稼げるということですよね。
そうですね、
うんうん、
だからまあこれはもうね、歴史にイフを言ってもしょうがないかもしれないけども、うん、あの時為替介入してなかったらね、
うん、
あそこまであの円高になってなかったかもしれない。な、
まあ、ちょっとあれも円高になりすぎちゃったわけですよね、
うん、今度は逆に行き過ぎちゃったんですね、
行き過ぎちゃったわけですね、
うん、
まあでもちょっとやっぱり今回もね、160円になった時にまあ介入があるかないかって言われてましたよね、うん、まあ、でも歴史的にそれくらいになると一瞬介入、そうするとそういった為替ディーラーとか、うん、そういう為替マーケットを見てる人たちっていうのは、あ、これ日銀切るなと言って、
うん、
そこに相場を張ってた可能性ってあるわけですよね、
うん、逆に、そう、介入を見込んでポジションを作っていた人が、うんうん、待ってたんだと思いますよね、
うんうん
うん
うん、そういうことですよね。
で逆にけど思った通りいかないので、それをポジションぶん投げるっていう、多分そんな動きじゃないかなって気がしますけどね、
うんうん
うん
うん、そうなんだ。そうするとですね、でもまあもちろんその予想 しにくいということは前提なんですが、まあ今言ったように数年は続きますと、まあおそらく 2,3 年ですか、
うん、
続く。そうするとどれくらいまでいきそうですかね。
まあ、これが本当に難しいんですけどね、
はい、
でまずその時言い忘れてしまったんですけども、はい、今ドルと円で言うと、
はい、
まあ、一応160円近辺 ね、
はい、ね、
今50何円って感じだけども、はい、他の通貨入れると実際どうなのよと、円はどれぐらい弱いのって、
うん、
ドルってどれぐらい強いのってあると思うんですね、はい、実はあの今ドルっていうのは、
はい、
多通貨ね、全ての通貨入れてもナンバーワンなんですよ。
まあ世界で一番の基軸通貨ってことですね。
これは何を見ればいいのかというと、はい、ググれば出てきますけども、うん、実質実効為替レートっていうんです、
うん、
これは全ての通貨でドルがどれぐらい強いか弱いかを見るものなんです、
うんうん、
でこれ今圧倒的にドルが強いんですね、うん、で逆に円はね、一番じゃないんだけど弱いんですよ。
弱い、
うん、一番はトルコリーナねその次ぐらいに弱いんですよ。
そんなに弱いんですか。
弱いです。
いやちょっと悲しいねそれは。どうも、
うん、やっぱりね、とにかく日本の場合は、
うん、
これはね八方塞がりで金利をね上げられない、
はい、
うん、つまり中央銀行の、
はい、
いわゆる政策ツールですよね、はい、政策手段が、
うんうん、
ない。
その上げられないというのは どういったところなんですかね。
じゃあね、
ええ、
上げるとどうなるでしょうかっていうふうに逆に考えると、はい、結構怖いシナリオが見えてくるんですね、
うんうんうん
うん、まず金利を上げるということは、まあ、この間のマイナス金利解除は、はい、たかたか 0.1% 上がっただけですよ ね、
うん、
あれはだからあんまりまあ、そんなに効果ないと思います、はい、でただこれが例えば 1% 2% 3% って上がってくなると話は別で、はい、まず金利が上がるということは、
はい、
国債、
はい、
もうは、うん、もうすでに
発行済みの、ね、
発行済みの国債の値段が下がるんですね、
うんうん
うん、これあのラジオの方にこれ分かってる方はいいんだけども、
はい、
どうしてって言われるとちょっと説明が難しいかなちょっと難しいかな。あ、じゃあこんな例えはどうでしょうね、
はい、
例えば5000、まあ、ちょっと極端な話分かりやすく言います、
はい、
5000万円のマンションがあったとします、
はい
はい、
売り値がね5000万円、はい、
家賃が、あ、ごめんなさい、あのマンション の、ま、あの値段が ね、
値段 が、 ね、
値段が 5000、はい、5000万円だとします、はい、で5000万ですよね、
はい、
で家賃が、まあ、例えば、
はい、
ちょっと高いかもしれないけど計算しやすいために、あ、最初1億だったらいいか、
ごめん1億の
ごめん1億のマンションなわけです、
はい、まあそうですね、
はい、
計算しやすいですよ ね、
いや1億円のマンションがあります、はい、家賃50万円です。
そうすると年間600万、
はい、ということは利回り、はい、
表面利回りは 6%
ですね、ちょっと覚えてくださいね、はい、利回り 6%、
はい、
価格1億、
はい、
はい、それではマンションの値段が下がりました、
はい、
5000万になりました、
はい、
利回り何パーセントになります。
そしたら 12%
でしょ、
はい、
だから価格が下がると利回りが上がる、はい、これ債券も同じなんです、
う
ん
う
ん、
なるほど。
だからすでに流通しているすで、に発行されている国債は、
はい、
うん、あの金利が上がっていくと国債価格下がるんです、
う
ん、
下がるわけですね。
だから利上げすると国債の値段が下がっちゃう、
要するに価値が下がっちゃうということなんですね、
はい、でそれで国債を持っているのは誰ですかってことになっちゃうわけです。そこが損しますよ、
うんうんうん、
一番持ってるのは金融機関なんです。
そうですよね、買ってもらってるわけですからね。
そうですね、あとまあ年金も、ね、
うん、
そうですよね、うんうん、で銀行というのは、その資産の価値が毀損しちゃうと、はい、それは融資、
うん、
回す融資に回せるお金、
はい、
まあ、これにも影響を与えちゃうので、うんうんうん、結構経済に対する影響が小さくないっていうところが一つかな、はい、それからじゃあもう金利を上げます、
はい
はい、そうするとこれから新しく発行するとき国債を、はい、金利がどんどん上がるということは、
うんうん、
国が国債を買った方に金利をお支払いする、
うん
ね、国債の金利をお支払いするということで国のお金が
減ってきますよ ね、
ね、うん、どんどん払わなきゃいけない、
そうですよ ね、 ね、
ということで負担が増えていくっていうことですよね、
うん、
そういうこともありますよね、
ええ、
あとはねこれ意外と、まあ、知らないというか分かりにくいところなんですけども、はい、実は銀行というのは日銀に、いわゆる当座預金というのを持っていて、
そうですよね、はい、
ある一定量のお金預けるんですね、うん、で当然それに対して日銀は銀行に対して金利を払うんですね、うんうん、でこれがこれまでゼロだったわけですけども、うん、まあ、仮に金利が 1% 上がると、実はちょっと細かい数字なんで、はいはいはい、これちょっとメモってきたんですけど、はい、まずね、黒田総裁が就任する前なんですけれども、はいはい、まあ、これだけでいいかな、銀行の日銀への預け金ね、当座預金がどれぐらいあったかというと、はい、40兆円で、
40兆円、
はい、で40兆円ぐらいだと金利が 1% 上がっても、まあ、支払い利息が4000億円なんです、
うんうんうんうん、
で実は今いくらになってるかというと、40兆円がこの10年間で530兆円になってるんです、
そんなに、
まあ、これはあの日銀が金融緩和の拡大していくということで、どんどん国債をね、日銀が買い取ってやってましたでしょ
う、は
い、
そうでしたね、
あれによって日銀のバランスシートがどんどんどんどん拡大していって、でその中の一つである当座預金もその10倍ぐらい、あ、まあ、こんなに増えちゃったってことですね、
そうですね、
40兆円が530兆、
そうですよね、12倍
ぐらい、ね、12倍ぐらいですか、はいはい、でそうすると、仮にこれから金利が 1% 上がると、
はい、
日銀自身も銀行に対して、5.3 兆円
ですよ、ね、
払わなきゃいけなくなってくるっていう感じなんです、うんうんうん、だからその金利が上がって金融面では実はあんまりいいことはない、
うん
うん、銀行も年金も政府も、うん、日銀もですね、うん、だからそういう状況があるのでね、だからおそらく来年で、まあ、一般的に言われているのは 0.5% ぐらいまでだったら許容はできるだろうって言われております、うん、
あー
けど 1% 2% 3% ないと思いますね、ない、
あ、そうすると 0.5% ね、うん、金利上げたところで、
うん、
その今のこう継続していく円安ってどれだけ抑えられるのかっていう
かっていうところですよね、
そうですよね、
うん、だからそれとあとアメリカの経済の強さがやっぱりちょっと半端じゃなくて、まあ構造的なものだということですよね、だからそういうことを考えると、あとトランプのもし再選があればさらに保護主義的な政策を取るだろうということで、まあおそらくどうでしょう、3年、まあ大統領の任期は4年なんで、あと 4,5 年かもしれないけども、まあ、少なくともその 4,5 年先は分かんないので、
うんうん、
2,3 年ということで言うと、この、
うん、
まあ、なんていうかな、円安ドル高っていうのは、
うん、
ちょっと揺るぎようがないかなっていう感じがします。
そうするとね、ちょっと僕思ったのは、まあ、この一応3年ぐらい続くと、
うん、
そうするとやっぱり海外投資が逆に厳しくなりますよね、こう円安の状況が続くと、つまり、うん、逆に言うと海外の企業は日本に来やすくなるってことですよね、
うん、そうですよね、
だからまあちょっとふと思ったのは、あの熊本にね、うん、できたあの台湾の、うん、まあ、世界一といわれるこう半導体の TSMC ですか、うんうんうん、ああいったものって増えてくるんですかね、この日本に来ようみたいな、
まあ増えてくる方が望ましいってことになりますよね、うんうん、まあ、それがまあその、まあ、為替っていうことといえばですけど、はい、まあ、円安がまあ円高要因になっていくわけなので、うん、まあ、好ましいことですよね、うん、だからそのさっき言った1986年、
はい、
プラザ合意の後、
うんうん、
まあ、急激な円高になっちゃって、日本の輸出業者は大変なことになりまして、
うん、そうでしたね、
でどういう道を選んだかというと、うん、海外に生産拠点を作って、
うんうん、
でそれで円高を乗り切ったというのがありました、であれで終わっちゃったんですよね、うん、でまあ、なんていうかな、あとはその国全体の雰囲気で円高は悪いことだ、円高を抑えようと、
うん、
だから待ってればいいんだ的な雰囲気もちょっとあって、
ありましたね、それはね、
これね、やっぱ日本人独特のマインドじゃないかと思うんだけども、
うんうん、
なんかネガティブに考えやすいのかな、
あーはー、
だから円高は良くないことだみたいな、今円安は良くないことだ
って言うでしょ、なんかどっちに触れても良くないことだ
って言うでしょだから逆にね、円高っていうことは円の購買力が強いわけだから、うん、あの力を使ってこれこそイフなんだけど、
うん、
ちょうどあの頃ってアメリカで IT 産業が生まれかけてた頃なんですよ、
ちょうどそうね、勃興期ですよね、
勃興期なんですよ、うんうん、まあ、第一次 IT ブームの勃興期なんですよ、うんうん、あの時にね、もっと出資したらよかったね、
別にそういう産業にね そうですよね。
うん、
いやいや、でも分かる、つまり未来を見るってことですよね。
うん、そうですね。
そうするとこの円安が続くっていう状況の中の未来ってなると、
うん、
まあ当時の逆を考えば、うん、海外の日本の企業の生産拠点をやっぱり国内に一旦戻してくるとか、
そうですね、はい、
まあ、そうすると雇用がまた生まれて
きますよね。そうなんですよ。で賃金も増えるしね、所得も増えるんで
増えますよね。
だからまずはおっしゃる通り、日本の企業の国内回帰、
うんうんうん、
それから TSMC じゃないけども、ああいう企業の日本誘致ですよね、
うんうん
うん、ただ、まあ、僕はどういう経緯で TSMC が日本、はい、しかも熊本を選んだか正直よくは分かってないんですけど、
うん
うん、一般的にはやっぱりね、なんだろう、税制とか、
はい、
なんかちょっと緩くしてあげるとか、うん、優遇するとか、規制、
うん、
規制をちょっと考えてあげるとか、うん、まあ、そういうことをやらないとなかなか日本に誘致できないんですよね。
やっぱりちょっと日本の今のこういう法人税とかそういったような考えるとね、
はい、
でも先ほど言ったようにこう円安なんだから日本からつまり輸出業はいいわけじゃないですか、
うんうん、
なんか本当にさっき言ったように、まあ、いわゆる製造業も日本で生産してどんどん輸出するという方向に行くと、まあ、需要というか、まあ、海外需要拡大できますよね。
そうですね。だからやっぱりその部品とかそういうものではなくて付加価値の高いもの、うん、高いのね、あるいは、まあ、典型的な例で言うと漫画とか、
はい、
まあ、日本独特の、うん、まあ、ソフト的なものですよね、はい、まあ、こういったものだったら結構高い付加価値で、
そうですね、うん、だからなるほどな。でもやっぱりそうですね、なんか過去ずっと例えば、まあ、今言った漫画とかアニメーションなんかの制作も賃金の安い、まあ、アジア地区にね、うん、生産するとかってあったけれど、今そういう賃金格差でいうとあんまりメリットない、
うん、
そしてやっぱり国内でもう一度こうね、スタッフを揃えて生産して、うん、そういった高付加価値の商品製品を、まあ、海外にどんどん輸出して売っていくと、まあ、円安だから海外の方も買いやすいっていうことにはなりますよね。そうですね。
だから円安だからダメだ、
うん、
国力が落ちた、うん、じゃあどうしよう、円高にしようかっていうとまた発展がないので、う
ん、ないですね。
だからやっぱりこの円安をむしろ利用して何ができるか、うんうん、ここを伸ばしていくっていう発想でしょうかね、
うんうん、
これが前回の円高の時にはちょっとなかったんじゃないかなっていう気がします。ね、チャンスだったんですよ。やっぱり円高ってものすごいね、購買力があるわけだから。
そうですよね。
なんでもっとアメリカの会社買わなかったのかなと。
ああ、でも今の話聞くとね、そうですよね、
今になって思いますけどね、
うんうん、そここそチャンスですよね。
うん、
まあ、なんか不動産ばっかしでね、ビル買ったなんだって
のが、 まあそれがなんかね、成金的な発想
で。そうですよね。
うん、
それはもう今言った産業にね、投資するっていう方のが、
うん、
全然その未来は見てますよね、そっちの方がね。
うんうん、そうね、あの不動産買うってなんかいかにもなんか日本人の
そうそうなんですよ、発想ですよ、ね、うん、逆にね、あの当時この20年30年先見たらこの IT だぞとかね、
うん、
またそれこそ AI じゃないけどそういうとこだぞってね、投資してればかなりな、うん、とんでもないことになってたでしょ
うね。そうですね。
まあでもね、皆さん今のね話聞いて、円高だから、あら円安だから、まあ、まあ困ったじゃなくて、円安だから逆に何がチャンスかっていう風にね、うん、見ていくっていうことがまあ肝要なのかなというふうに思いました。まあ円安円高で一喜一憂してるんじゃないってことですよね。
そうですね。
やっぱり本質をもうちょっと見ましょうというところで、うん、いやなかなか勉強になりました。今日もありがとうございます。まあ、また来週はね、ちょっと円安問題じゃないところからちょっといろいろ切り口を変えて皆さんにお送りしたいと思いますので、今日は先生本当にどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ではまた来週よろしく。
はい、どうも。